こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は中道博夫先生をゲストにお迎えして、放課後サイコロクラブ第6巻について語ります。ボードゲーム好き語り、今回は放課後サイコロクラブ第6巻発売を記念して、おなじみになりましたいつものメンツで最新巻の内容について隅から隅まで語っていきたいと思います。それではゲストの皆様、自己紹介をお願いします。
はい、月産で放課後サイコロクラブを連載しております中道博夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近某雑誌の、はい、検証でボードゲームが当たりました、
はい、また当てたの。
はい、詳細を言うとね、うん、本名バレるんで言いませんけど、ね、また当たりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中道くん、ちょっとボドゲに行かないか。
はい、どうも、毎回ね、この回、サイコロクラブの会に参加しています、アル隊長です。よろしくお願いします。頑張ります。
よろしくお願いします。今回は方向変えてきましたね。
あれ、それ誰だっけ、フグタくんじゃないや。
フグタくん
っていう人、アナゴさん。アナゴさん。
若本さん。
アナゴさん27歳だからね。
マジで
若いんですよ、
ね、ね、
この中の誰よりも若いからね。
アナゴさんはね、いいんですよ、はい、アナゴさんの話はもう、
はい、はい、まあ、すいません、いきましょうか。
はい、はい、お願いします。
隊長のボケを殺しながらね、はい、はい、ということで、放課後サイコロクラブ第6巻ということでですね、今回もいろいろと語っていきたいと思いますけど、まあ、まずは表紙からでしょうかね。
あ、はい、
まあ、前回の好き語りの収録の時に、春夏秋冬一通りやりまして、これから構造をいろいろ変えていくというようなね、話がありましたけども、今回は4人全員が入るような、全身が入るような、うん、そういう構図になってましたけど、これはどういう意図があって、
はい、意図、はい、とりあえずまあ4人は入れなきゃダメみたいな、まあ縛りはあって、
ああなるほど、はいはい、
4巻で春夏秋冬を一巡りしたんで、
はい、
まあ、5巻から私をフリースタイルで行こうよみたいなことだったんですよ。
はいはいはい、はい、
で6巻はもう俺、はい、入れるとどうしてもなんか座りアングルみたいになっちゃって、
はい、
要はボードゲームを遊んでるみたいな絵にすると、うん、どうしてもやっぱ似通った構図になっちゃうから、
そうですね、はい、
はい、もういいですか。
もういいです。
ボードゲームを書かなくてもいいんじゃないですかみたいなことをちょっと提案してみたんですよ。
はい、なるほど。
で、そのラフを見てたところを書いてくださいと。
はい、まあ曲がりなりにもボードゲーム漫画ですからね。
そうですね。その駄菓子菓子っていう漫画わかりますかね。サンデーで今やってる。
はい。アニメ、
ね、はい。そうそう、アニメ化決定して、はい、もうやってるんでしたっけ？まだやってない。
いや、1月7日からです。
お、詳しい。詳しいです。
はい、昨日生放送見たんでね。
あ、本当に。あ、そんなんやってたんですか。
やってた、ニコ生でね。
うん、めっちゃ詳しく人いたな。
はい、
駄菓子菓子を、うん、でも俺は例に挙げて、
はいはいはい、
駄菓子菓子、駄菓子の漫画だけど、その女の子の立ち絵じゃないですかって言ったら、
う
ん、いや違いますよと、よく見てくれと、ちゃんと駄菓子が毎回書いてあるんですよ。
逆に説得されてるじゃないですか。
そうですね、確かに。見たら、ちゃんと真面目に駄菓子書いてますよね。で、そうかと思って、俺もだからボードゲームを書けばいいのかと思って、無理やり綾が持つっていう。感じになりましたね。
なるほど、じゃあこの申し訳のようなボードゲーム要素。
そうですね。
かなり、そう、だからかなりちょっと、そうなんですよ。
どういうシチュエーションかってね。
なかなかね、ボードゲームの裸で抱える人はね、なかなかいないからね。普通袋に入れるからね。
ですよ。ただ、袋に入れると見えないですからね。
そうですね。
でも俺も先日カバンに入りきらなくて、小脇にポルタニぐらいの抱えて、会場にしたことがあったけど。
あ、じゃあ大丈夫だわ。
多分女子高生は多分しないな、それ
しないですね。
女子高生がカルカソンヌ持ってこんな風に歩いてたらびっくりするよね。
ね、
うん、何事と思います。
なんかすごいこの表紙を見て誰かがなんかすげえこの後アヤがぶちまける姿が目に浮かびますね。
ああなるほど、
どっかにあったね、そのあれ、うん、ツイッターだっけ、
うん、そうなんか書いてくれてて、うん、大惨事だなと思いましたね。変わるっすからね、横ね、はい、
そうですね。ああなるほど、まあね、第1話では川に突っ込んでましたからね。
そうですね。
まあカルカソンヌ寝なくてよかったよっていうね、それぐらい前向きかもしれないですけど、
まあそんな感じですよ。
なるほど、前回のあれだとね、これからコスプレ編になるんじゃないかみたいなね、
あ
話も若干あって、そうそうそう、
前回メイドだったからね、
うん、
まあ、それの方が良かったですね。 本当だわ。
コスプレをずっとやったら、それ、色物漫画になっちゃうからね。あ、今日は父兄さんかとかね。
まあ、そうだね。
今日は看護師
で。サンタでね、サンタとかでよかったかもね。
サンタでよかったですよね。
ああ、なるほどね。
うん、
そうっすよね。エミやってますもんね、サンタ
コス。劇中でね。
うん。みんなサンタコス。
ただまあ、いつもその、すごろく屋さんが、はい、あの、本を入れてくれるんですけど、
はいはいはい。
なんか、ものすごい大量に入れてくれるんで、毎回そのカードをおまけにつけてるんですよ。
はいはいはいはい。
そのカードに、サンタのコスプレした4人書いたんで。
あ、なるほど。
あ、なるほど。すごろく屋さんで買うと、
これがついてくるよという。
なんか、毎回すごろく屋さんに買いに行ってるからね。
ああ、ね、体調はすごろく屋さんで買ってくれてるんですね。
そう。
あら、ありがとうございます。
買った上でね。
うん。
どうなんですこの漫画家的には、本屋での流通量と、そのすごろく屋さんで お買い上げされる分の部数のカウントっていうのは同じなんですか？
いや、もうね、全然同じじゃなくて。
ですよね。問屋がっちゃいますもんね。
なんていうのかな、普通の本屋さんって、すごいたくさん入れてくれても、要は10冊とかなんですよ。すごく大きいところで。
はいはいはいはい。
ですよ。
はい。サイコロクラブの部数とかだと、その、行かない店の方が多分全国だと多いし、
うん、
私は地元の本屋で買ったんですけど、
ありましたか？
最後の1冊でしたね。
多分1冊しか入れてないんじゃないかな。
発売日の次の日に行ったと思うんですけど。
あ、なるほど。いやでもね、それが正しい姿というか、そんなもんなんですよ。
うん、
1、2巻の頃はね、平で積んだと思ったんだけどなと思いながら。
それはちょっと怖い情報ですね。それ恐ろしい。
ね、ヨドバシ秋葉の8階の本屋さんは、うん、20冊があったよ。平で積んであった。
その、これはちょっと出版業界の裏話みたいになるんですけど、
はいはいはい、
なんでそういう現象が起きるかって言ったら、うん、要はその全国つつ裏裏にまんべんなくばらまいちゃうと、うん、見つけられなくて本棚に刺さったままになっちゃうんですよ、コミックスが。1冊だけ売ると、平積みじゃなくて棚差しになるってわかりますよね。
はいはい。はいはい、背拍子向けたまま、
そうそう、背拍子向けたまま刺さってる状態になるわけ、
はいはいはいはい、
でその状態だとやっぱり売れないんですよね、うん、見つけてもらえなくて、でそれを防ぐためにそのできるだけ売れそうな、
うん、
要は顧客が多そうな店に固めて卸すんですよ、うん、
なるほど、
はい、でその方がまあ効率が良いと、
うん、
そういう意味ではだから僕のコミックスは本屋よりもその、うん、ゲームショップとかでお求めいただいた方が見つかりやすいかなって、
はいはいはい、なるほど、
確かに家サブにも売ってるからね。
うーん。おおむねゲームショップにはね、あるんじゃないですか。
ドロスケも入れてもらってますし。
うん。
そう。で、まあ、すごろく屋さん行けば間違いなく。
はいはいはい。
あるし。
うん。なるほどね。はい、うん。
ね、コミックスはね。
はい。
ね、でもまあ、ゲームショップにね、月産は置いてないですからね。
ああ、月産
さすがに、そうですね。雑誌までは置いてくれないですからね。うん、
はい。
ね、うん、
月産はね、最近うちのコンビニ、近くのコンビニね、一冊だけ入るようになりましたよ。
え、
月産が。うわ、月産あるわみたいな。
シンプル。すげえ。なんで体調が買うから、そういうわけじゃない。
いや、それはいつも他の本屋で買ってたから、
うん、
わざわざ行かなくても、あ、これコンビニで買えるじゃんってね。
うん、こんな、俺見たことないです。
でもごめん、俺早売りで買ってるからさ、秋葉原で。
あ
フライングゲットしちゃってるから、一日でも早く。
あら。なるほど。それなんか業界の人に言ったら、なんかそのお店が摘発されますからね。
そう、だから言えないんですね、これ。
言えない。
言ってしまってるやん。
まあ、店の名前さえ出さなければ。
本屋いっぱいあるからね。
うん、本屋っていうか、まあ、本って法律で、まあ、どこで売っても値段が均一っていう決まりがあるじゃないですか。まあ、古本屋とかを除いてね。
はい、
あ、そうですね。そういうことで、要は入手機会を増やすっていうことで、コンビニでの本の量を増やそうっていう流れはあるらしいですけどね。
へー。そうなんだ。
極端のところで言うと、駅のコンビニなんか、
あ
と文庫本の田中まるまるあったりするじゃないですか。
ああ、そうね。うん。
そういった感じで多分、すべてじゃないと思いますけどね。場所によっては、そういう傾向があるんだと思いますよ。
なるほど。
ああ、増やしてほしいですよね。
うん、うん。
まあ、目にね、触れる機会が増えれば、
うん、
その分、まあ、購入機会も比例して増えますから。
はい。
目に触れるといえば、今回のね、ロッカーの帯ですね。
あ、
う、あ、ん。前々ね、このロッカーの絵は見てたんだけども、はいはい、実際本屋なんだら、やたら派手なね、
うん、
表紙になってるから、あれちょっと俺がネットで見たのと違うと思ったら、
うん、
赤いね帯がついてて、
うん、
まあ非常に目立つ仕様になってましたね。
そうですね。
クリスマスカラーですね。
うん、あれはもう完璧に編集さんがあれですよね。気を利かして気を利かしてっていうか心配して、もうこんな地味な表紙じゃダメだみたいな。なんとか目を引かすためになんか苦肉の策で赤い帯をつけてくれるっていう、
ね。今まではね、表紙と同じような感じで帯を作ってたのに、6巻だけが急に真っ赤になったからね。
そうそう。そうね。いや、そうなんですよ。まあ、クリスマスっていう時期柄もあったけど、
うん、
やっぱいつもに比べて若干トーンがね、淡かったんですよ、今回の表紙は。
ああ、確かにね。
そうね、はい。
うん。白いんですよ、全体的に。うん、だから多分、目立たせるような策だと思いますよ、あれは。
なるほど。
優秀な編集さんがね。
背景も枯れ木ですからね。
そうなんですよ。 冬ですからね、うん、それがなんかまだもみじならね違ったんです
け
ど、もみじだったり桜だったりなら違うんでしょうけど、
うんうん
ね、冬ですから、
もみじはもう三冠でやってるからね、
そうね、
そうなん、
うん、はい、
見た目が大事という話ですね、
そうですね、はい、
はい
ね、はい、あとまあちょっと個人的に気になったのは4人ともマフラーしてますけど、
うん、
この色合いっていうのはやっぱりキャラに合わせた選択っていう感じなんですかね、
そうですね、なんかイメージカラーみたいなのがやっぱみんなあって、うん、
はい、
それに合わせてやったのかな、エミーだけどうしようかなと思って
難しいですね
そうなんですよ、でもなんかどっかの表紙で確かチェック柄のスカート履かせたんで、
へえ、
でもチェックでいいやと思って、
なるほど、
緑は緑じゃないんですね、
そうだ、緑はね俺の中でコマは緑を使うけど、うん、イメージカラーはなんか茶とか黒とかモノトーン系なんですよ、
はいはいはい、シックな感じなんですね、
はい、そうです、ちょっとシックですね、
なるほど、
うん、
じゃあ大体まあコマ選ぶときもこんな感じになるっていう、
コマは完璧にその色でねやりますよ、うん、その
リプレイ、黄色緑ですね、
そうそうそうそう、
え、モノクロだと分かんないけど、
うん、
はい、なるほど、
はい、
まあそんなところでしょうか、
はい、
このところですね、
はい、じゃあ1ページめくりまして、
はい、
まだなかなか進んでいかないんです
けど細かくいきます
戻り、ね、
これも毎回ありますピンナップですね、はい、これも今回誰が出てくるのかなっていうところが、う
ん、まさしくね最初誰だと思ったから、ね、猫見て花かと思ってね
そうですね僕もそういう流れ方でしたね
確かに、
うん、
も
う
だいぶアイデンティティが薄くなってきてますもんねこの絵は
そうですね久しぶりですね、
まあ、俺もボードゲームしてないですからね
ね
そう、まあ、ピンナップはね毎回実はボードゲームをしてないんですよ、はい、
うん、そうですね、
うん、バストアップの女の子だったただ海にいるだけのサービスカットだったりしたんですけど、
はい、
今回はもうさすがになんか花の出番だなと思ったんですけど、
はいはいはい、
そのまんまなんか書くのもいいけどバストアップで、
うん、
でももうなんか書くの飽きちゃったなみたいな違う絵が描きたいなみたいな感じで、
はい、
こんな感じになりますね。
どういうイメージなんですかこれは。
これはね、なんか
ジェントルメンですかね。
これあでもちょっとそのねイメージなんです
よ。ああなるほどね。
主人みたいな。
うん、
映画のなんかマリー・アントワネットっていう映画があるんですけど、
はいはいはい、
なんか俺は内容全く覚えてないけど、
うん、
とにかくなんかドレスが可愛い。あと草原で女の子たちがご飯を食べている。
お
みたいな。そこが素敵な映画があって。ねなんかそのイメージで書きますよね。
なるほど、
うん。
でもこれついに花が出たってことになると、うん、第7巻は
どうなんですか。
誰ですか。陽子ですか。
店長でしょ。
店長じゃない。
店長か。
そろそろ店長出しましょうよ。
男子行ってもいいけど、
翔太かも。
男子行ってもいいけど、需要ありますかね、男子の需要。
あんまないんじゃないか。
ない
し。だって女の子だったらね、もっと言われて、アンナか陽子かしら、ね。
まあ、2周目行くか、もしくはなんかペアとかで書くか、わかんないですけど。
なるほどね。
はい、あ、副会長か、あと。
あ、副会長じゃな。
あ、そうですね。副会長。うん、まあ、まだわかんないです。俺も決めたい。
はい。
はい、
そうですね。まあ、これもまた。
楽しみにしましょうね。
はい。半年後どうなのかなっていうところで、
そうですね、
はい、
その国というところで、
そんなところで、はい、じゃあということでそろそろ本編
ようやく
はい、ようやく本編に入ります。はい、第36話マネーゲームは大人のたしなみということで、こちらも扉絵からね、ちょっとハイソな感じっていうんですかね、そうですね、まあ、
はい、
なんていうんですかこれは、
なんですかね
こなんなんですね、これは
コスプレですよね、
コスプレ
シリーズですね、マンハッタンの夜景なのか何なのかっていうような
バブルなんです
かね、なんかそうです、女経営者と、
うん、
その秘書と、
はい、
その友達の、
うん、あ、
そ
遊びに来た
金持ちの娘みたいな
金持ちの、ね、
イメージ
そうなんですね、
これ、まあ、このアクアイア界、
はい、
まあ、ぶっちゃけ前回話したじゃないですか
若干
しましたっけ、
若干、ね、
どんな話をしたんだっけ、
いや、まあ、幸いのことでも私も何も話が覚えてないですし、うん、放送されないと問題ないかと思うんですけどね、
はい
はい、同じこと言うかもしれないんで、
はい、
それはご了承くださいということで、
はい、
なるほど、
はい
はい、大丈夫です、僕も全く覚えてないから大丈夫です、
これはあれだよね、あのアクアイアは一回、ね、許可が取れなかったから、
そう
流れちゃったんだよね、
うん、
はい、あ、その話をしたんでしたっけ、
うん、
しましたしました、
うん、そうなんですよ、そのいわくつきのアクアイアがようやくその許可が取れて、
うん、
晴れてお目見えという、
これで全体的な流れはその前考えてたのと同じ流れなの、これ
ほぼ一緒ですね、これ、
うん、やっぱ、うん、
どこで書こうって思ったのかな、すごい初期に作ったネームなんですよこれ、
うん、
下手したら1巻のラストぐらいに来るみたいな話、
1巻のラストでアクワイアってすごいレベルだよね
そうでしょ確かに今思ったら今でよかったなみたいな気がする。
なるほど。
アクアイアがアヤができるのは6巻ぐらい来ないとちょっと無理だと思うよね。
うん。
なるほど。
だからね、この話はエミーがまだいないんですよね。
そうだから1ページ目は、まあ、変わってるはずなんだけど、まあ、後半はね、エミーはもともといなかったんで、この3人で。
そうなんですよ。だから、それを知ってる人はそういうことかと。だから、ね、エミー店番してるっていうことなんですよね。
うん。う
ん、そうですね。ここをだから、変更して多分その、あとはほぼまんま書いてるんだと思います。そうだった。
この話だけね、今までの中で唯一ね、重いっていうね、テーマが。
これは、そうですね。
結構ね。
うん、
今まで生き死にがかかったことなかったからね。
そうですね。重いっちゃ重いけど、死ななくてよかったなって。
まあね、それは死なないよね、
うん。死なない。死んだら大変なことですよ、これもう。
ね。
うん。サイコロクラブは、あれなんですよ。ハッピーエンドしか、ないと思ってください。
う
ん、
まあ、そうですね。はい。
だから、安心して読んでください、そのもう。
安心してください。死にませんよ。
死ぬと思ったよ。
辛くないですよ。
まあ、うつエンドで終わってもね。
なんかね、これ後半見てると、最初ね、新一くんが来た時には、死ぬ前に一回寄っとこうかなぐらい来てるよね、これだってこれ。
そうなんです
ね、
うん。はい。そのぐらいのテンションの割には、そんなになんか、あれですね、深刻そうな顔してないです、ね。
結構普通に入ってきたね。
ふわっと来ちゃったけど。
うん。なんとなく僕は店長が神谷くんっていうね、呼び方するのが、あれそういう呼び方するんだっていうふうに。
ああ意外な感じ、
うん、ちょっとね意外な感じだ。新一くんっていう風に
下の確かに新一っていう風に。
そうね。
でも彼がいい大人になってるからやっぱりそれで大人として扱ったって考えるからね。
ああなるほどね。
学生時代は新一って
言
って
た。新一って呼
んで、うん、やっぱりこうねエリートになってさ、
うん、
すげえ稼いでるってのは知ってるみたいだから、
うんうん、
やっぱそれもあって、まあ、大人として扱ってるんじゃないかなこれ。
うん、なるほど。おすごい店長。
なるほど。
あのように見えてきたぞ。
あね店長演じてますからね。
中
なるほどね。中の人的にはそう考える。
そういうことか。
なるほどね。
俺はなんか全然意識してなかったっすね。確かに緑ちゃんって言いますもんね。
そうそうそうそうそうそう。
そうか、ジョージって言う
じゃん。割とね、男にはね、男にはまあフラン
ク。男は、そう、うん、基本的にファーストネームで呼ぶ人なのかな。
そうなんじゃないですかね。
まあでもあんまそこはね、こだわりないんですよ、多分。
こだわりがない。なるほど。はい、
呼びやすい方で呼んだんじゃないのかな。
呼びやすい方で呼んでますよ。
うん。ということでゲームとしてはアクアイアの話なんですけれども、
はい、
でもアクアイアってさみんな初めから面白そうと思って入った。
僕ねアクアイア実はやったことないんですよ。
お実は俺もやったことないんだよね。
俺とミッチしか話ができないじゃないか。
アクアイアは俺はとにかく有名なゲームってことだと知って、
はいはいはい。
で、なんかね、アクファイアはね、でも、しばらく手に入んなかったんですよ。やりたい、やりたい
って。一回確かなくなったもんね。
そうそうそう。国内で流通が一回なくて、はいはいはい、で、その時に、キウイゲームズの店長さんが、
はいはい、
に、そういう話を確か、なんかの機会があってした時に、
うん、
じゃあ、うちにあるやつを貸しますよと。
お、
う、ぉ、ん。貸すから遊んでくださいみたいな感じで、貸してもらったのを覚えてますね。わざわざ郵送していただいて、ありがとうございますみたいな。
うん、
で、すごい古い版のアクファイアを遊んだ記憶があります。
M3 のやつ、緑のやつ。
3M。
なんかね、
そう、3M 時代なのかな。今ってどこでしたっけあれ出したの。
今アバロンヒル。
アバロン
ヒル。発生
どっちね。しかな、さすがに 3M じゃないかな。でも薄い箱で。
薄い箱。
薄い箱なら違うな。
違うね。
薄い箱で、
おっさんのでかい絵ですか。
それニューアクアイアよそれ。
おっさんの絵描いてあったかな。箱の、もう返しちゃったから箱のデザイン忘れちゃったけど、
うん、
素朴な、本当にシンプルな
コンポーネント
だったから。いや、紙紙。
紙か。じゃあ、新しめなのかな。俺、その紙は今の版しか知らないんだよね。
あれの、だから、プラスチックになる前ですよ、多分。
ほうほうほう。
その前、結構ね、アクアイアってね、昔からプラスチックだよ、あれ。
プラスチックの方が古いんじゃなかったっけ？
うん、プラスチックの方が古い。
うん。
プラスチックから紙が。
でも紙になったのって今の箱じゃないの？違うんです
か？今の新しいのは紙。
あ、そうそう、それの前に、だからもう一回紙があったんですよ。だから、
ほうほうほうほう。
それぐらい古い系のやつで一回遊ばせてもらって、うん、で、その時は、はいはいはい、要はだから今のゲームに比べたらやっぱりコンポーネントも地味だし、
うん、
どうかなみたいな感じでやったんですけど、やったらすごい、あ、なるほど面白いという感じでしたね。
うん、
こういうことか。
教えてくれる人なしで自分で説明書見ながら？
あ、そう、ルール読みながら。
あ、これの俺はもう教えてもらったらできなかったね、これ。株だからね。やっぱね、株はね、ちょっと難しいっていうイメージが。
あ、イメージはある
ね、最初にやっぱり。
うん。テーマ的にとっつきづらいみたいな感じですよね。
そうそうそう。パッと見てさ、わ、面白そうってなかなかならないじゃん。数字がこう書いてあってさ、お金があって株券があるっていう。
うんうんうん。
そうだね。
うん。
うん、だからそのゲーム会で俺もやってるの見たけども、やっぱりやってる人がもう超ゲーマーの人ばっかりなのよ。
はいはいはい、はい。
あ、
もうすごい、俺はもうあれもあのぐらいじゃないとできねえわっていうのがあったから、うんうん、なかなかね、やりたいとも思わなかったし、うん、でもやっぱ有名ゲームだからちょっとやっぱりやっとかなきゃなと思ってやらせてもらったんだけども、同、うん、レベルでやると面白いな、あればね、
うん。なるほど。
でも、飛び抜けて上手い人がいるとダメだね。
うんうん、あ、確かにそうかも。なんか、そうですね、そうかもしれないな。
あれって、敷居が高いイメージがありますね。
なんかね、うん、今のゲームと違って救済措置みたいなのがなくて、
あー、なるほど、なるほど。
中盤でね、うん、あのお金を使い果たした時に、うん、自分のホテルが売れなかったらもう、なんていうのかな、積んだ状態になるんですよね。
それ、この前、なったよ。うん。
なった。
この前、ね、ルッチやった時に、俺もうただタイルを置くだけの人だったから。もうね、そう、この2人はね、もう、うわー、売れ、タワーが売れたとかやってんだけども、これ何も売れてないし、この引いたら置く、引いたら置くを繰り返すだけで、何もすることなかったよ、本当終盤まで。
その状態になっちゃったら、もう本当つまんないっていうか、ゲームに参加できないから。
ほら、本当参加できない。
うん、辛い思いをするかもしれない。
うん、そう。かといってね、他のプレイヤーが助けてくれることもできないもんね、あれだって。うん、
まずない。
勝とうと思うから。そうだね。どんどん辛くなる。
そう、向こうはもうなんか桁違いの金稼いでんのに。
そうそうそう。
もう自分の手元
には。格差社会ですよ。全然違う、社会が、う
ん。あの取り残され感はすごいですよね。
半端ない。だね、うん、あの、アクアイの楽しさを知った上であれやった時には、まあ仕方ないかなと思うけど、うん、アクアイの楽しさを知る前にあれやられたら、もう絶対したくないと思うよ。
ああ、そうかも。だからワン、うん、ワンプレイ目でそれだときついね。
きつい。
うん、
ね、初心者は初心者だけでやった方がいいってことかな。
そう、だから初心者、本当初心者でやらないと、うまいプレイをやられると、本当に置き去りにされるのよ。
うん、ああ、そうだな。
アクアイアは。
そうですね。完璧に勝ち筋みたいなのも研究され尽くしてるし、
そう
あの昔のゲームだから。でも、うん、逆に、その、初めてやるよみたいな人が集まってやる分には全然面白いですよ。
そうそうそう。あのね、試行錯誤しながらすると楽しいんだけども。
ね、あ、こういうことかみたいなんで、みんなで、そうそう、あ、なるほどね、みたいな気づきもたくさんあるし。うん
う
ん、
本当にあれはね、勝つ人が来たひたすら勝ち続け、負けるとかひたすら負け続けるやんとかね。
いや、確かにそうだね。なんか最初にガバッと金を稼いじゃうと、もうずっと有利ですからね。
うん、そうそう、それのアドバンテージでずっといけるんだけども、最初に金がストップしちゃうと、もうそこからもう立ち上がれないからね。
うんうんうん。うん、という、そんな感じですよ。
はいはいはい。
アクアイア、あんまりいいイメージが植え付けられる、なかった。みんな何それみたいな。
だからね、これね、本当上手い人、知ってる人が横についてもらって、同レベルの人間でやった方がいいっていうね。
ああ、それが一番いいかも
ね。うん、これどうすんのって、これこうすんだよっていうね、あれが来ると分かりやすいんだけど、うん、やっぱ合併した時に、これどうなんのとか、うんうん、これって株売った方がいいの、これ残した方がいいのとか、その辺がね、分からないんで、最初はね。
いや、そうですよ。まあ、分かんないままやって終わった時にこうだったみたいなことも気づけば別にいいんですよ。うんね、うん、何のゲームもそうだけど。
うん。うん、
という意味では、だからやり込みがいもまあ、ある
し、そうですね。
うん、
いいゲームですよ。そうですね。だから初めてやる人へのアドバイスとしては、お金、はいはい、あ、なんだろうな。
そうですね、アドバイス。
タイトルなんですか、アクアイアのアクア。
高い物件に手を出したらまずいとか、最初からね。
お、
緑は自信満々に取り戻しますわって言ってるけども、
うんうんうん、
やっぱね、読みが外れると偉いことになるからね、本当に。
そう、
すぐ金なくなるから。
うん、リスクリターン大きいですからね、あの高いホテル。
うん。
あと、ま、株券を、はい、あの、ビビらずに、買うことが大事だけど、買いすぎるとお金がなくなって積むから難しいんですよね。まあ、あれだわ、やっぱ。
買った株は、買い続けないと、うん、後からね、途中で買うの他のに行ってる間に、他の人に抜かれちゃうと、その人が買い続けるから、絶対抜けないからね、その枚数は。
うん、
アドバンテージはキープするべしだよ。
アクワイアは、筆頭株主か、セカンドになることがすごく大事なゲームで、
はいはい、
株持ってても3番手、4番手になっちゃうと、うん、ホテルが売れた時に配当金が入らないっていうシステムなんですよ。うん、
はいはいはいはい。
だから、株券を買い続けなければいけないけど、
うん、
買い続けるとお金がなくなって、うん、しまうので、わかんないな。
ドイツもこいつもね、3位、4位だったらもうどうにもならないんだよ、これ。
ああ、それが最悪です、
ね。1位か2位に入ってないと、うん、全然お金入らないからね。
あれだわ、だからもうやってみてくださいですよ、これは。わかんないわ、俺も。
まあそうですね。
うん、ケースバイケースだし。
はい。今は普通にね、クワイア流通してますしね。
そうそう。うん。
これね、この番がね、一番好きなんだよね。うん、絵もかっこいいし。
あ、いいですよね。
うん。まあ、プラスチックのは好きっていう人もいるんだけども、うん、プラスチックと全部デザインが一緒じゃん、
はい、はいはい。
ホテルの絵がこう描いてあったりとか、うん、あの、カードも、あの、ちゃんとエンボスが入った、こう、かっちょいい歌舞伎になってるんで、うん、俺、この番が一番好きなんだよね。普通の、あの、3M とかよりも。
ほう。なるほど。隊長は、あれ、プラスチックのやつもやったんですか？
やったっていうかね、俺ね、日曜大工のアクアイアもやったことがある。
日曜大工
日曜大工 あれってシンブルでしょ。だから日曜大工で、あの木でアクアイアのコマとか作って、ビールも全部真四角の長方形で作ってあって、くっそでかいやつ、
すごいな、
くっそでかいやつをやったことあって、本当日曜大工で作れるんだよあれ。
作れるけど大変、うん、
大変大変だった。まあ一回しかそれはお目にかかってないけども、うん、すげえなこれと思ってね。あのタワーホテルもなんかあのかまぼこの板とかなんかいろんなもの付け合わせて、なんかタワーなんかホテルっぽいね造形物が作られてて、それをその、うん、あの四角の上にボンと置くのよ。
ほう、
だからすげえギャラリー集まってたよみんな、うわーっつって、何これ
すごい、
え何これっつって、
うんうん、
あでもその話聞いてちょっと思い出したんですけど、
はいはいはいはい、
なんか大阪でイベントやらせてもらった時にその、うん、SNE の安田先生とその対談みたいなことをさせていただいたときに、安田先生がすごいアクワイヤーのもうゴンゲみたいな人じゃないですか。
あ、昔からね遊ばれてますからね。
そうそう、はいはい、でその先生がなんかトランクを一つこう取り出して、すごくもうボロボロになったトランクを取り出して、うん、それを開けたらお手製のアクワイヤーが入ってますね。
ああ、なんか
マージャンパイみたいな、
は
い、マージャンパイみたいなホテルがいっぱい入ってるみたいな。
すげえ、
すげえ愛がある人はだから作っちゃうんですね、アクワイア。
なるほどね。
これ作れるんじゃねみたいな感じでね。
うん、言うても大変ですけどね。
うん、
作っちゃうか。はい、そんなですよ。
はいはいはい。シドサクソンのこととか結構調べられたと思うんですけど、
はい、
どういうところでこれ調べるんですか。
それはもうなんかネットの情報とか、
はいはいはい、
ですかね。なんか多分向こうの本とか見れば、
はいはいはいはい、
あの書いてある本とかあるんだろうけど、
うん、
さすがになんか俺英語とか全然できないから向こうの文献までは読めないんです。
はいはいはい、
だから人づてに聞いたこととか、
うん、
あとはもうネットまあ引いてもほとんど出ないんですけど、
うん、
とかですかね。
うーん、
もっと情報でも欲しいんですけどね。
そうですよね。
自動
自動ジソンとかワシントンみたいにね、その人の印象が本になってるわけじゃないからね。ね
そうなんですよね。
ねえ、シドサクソンの晩年の話なんて全然知らなかったですよ。こんなね、この話が絡んでくるっていうのはね、またこのウェットな雰囲気が。
そうなんですよ。シドサクソンなんか晩年はなんかちょっと切ない感じだった
そうです、ね、
という話を聞いて、そうなんだ。
うーん、
ゲームしててもアルツハイマーになるんだな。
そうね、
まあ、もう関係ないです
から。話だよね、俺
身体的な病気ですからね、しゃあない。
いや、なんだかね、ボケ防止的な、ね、効果がありそうな気がするんだけど、
ゲームやってればね、いつまでもボケないみたいな気持ちでね、
うん、
そんだけね、あんだけゲーム考えても頭使ってるのに、
うん、
アルツハイマーになっちゃうっていうね。
うん、
まあ、なるときはやっぱりその内臓があの病気になるみたいなことだから、しゃあないんだよ、
まあ、ね、
脳の病気ですからね。
ただのボケじゃないからね、俺は。
うんうんうん、
うん、でもやっぱりそのね、コレクションの大半をまあオークション出さなきゃいけないっていうのはちょっとね、ボードゲームのデザイナーとしてはもうトップクラスなのに、
うん、
結構悲しい悲しい晩年だったんだなっていうのがね。
ですよね。
すごく胸にキュンときますよね、このね、コレクションを出さなきゃいけないっていうのはね。
しないん
です。切ない。
でもアメリカの医療のことを考えたら、
向
こ
う
ってそのものすごい高いじゃないですか。
はいはいはい、
とか入ってなかったら、
うん、
なんか分かんないですけど、そういうなんか国の医療制度の問題とか事情があったのかもしれないですけどね。
なるほど、
ね、保険は全部自前だからね。
うん、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
そうなんです。
なるほど、
うん、まああの想像ですよ。想像で喋ってますよ。
はい、まあ、この話的に僕はすごくいいなと思ったのは、はい、このアヤのねセリフですね、まあ、世界には美味しい食べ物もいい匂いのする花も綺麗な景色もそれに面白いゲームだっていっぱいあるんだからって言って、まあ、神谷くんがね終わりだって言ってるところをなんとか立ち直させるというかね、
うん、
ちょっと視線を変えさせるようなねそういう一言になったんですけど、まあ、こういうことを言えるのやっぱアヤだけだよなっていうふうに思うんですよね。
いや僕もそう思いますね、うん、これが多分他のもし大人だったらこんなことはまず言えないじゃないですか。
そうそうそうそう、
だって俺こんな境遇の人に、
うん、
でもご飯を美味しいのあるからいいじゃんってなかなか言えない。そう、
うん、
俺だったら、俺が神谷くんだったら、
うん、
そうかもしれないけどそういうことじゃないからみたいなことになっちゃうし、
うん、
この話を考えた時に、
うん、
まだ一巻のその最後のぐらいに考えてたんで、まだ編集長がね打ち合わせに同席するみたいなスタイルでやってたんですよ。
今はなき、今はなき、
今はなき。
そうです、今はあの週刊少年サンデーの方に移ってしまいましたが、
はいはいはいはい、
あの人が確かアクアイアの話を、
うん、
こういうゲームがありましたねみたいなことを言ったらすごく食いついてきて、
へ
ー、ものすごい面白いじゃないかみたいな。
なるほど。
で、
うん、
向こうのなんか投資家の話とかをいろいろなんかした後に、
うん、
最後に蕎麦屋になるんでいいんじゃないみたいな、うん ことを言って、
はい、
蕎麦屋になるんですかみたいな。うん、蕎麦屋になるんでいいんだよ、みたいな。物を作るっていうのはそれぐらい尊いことなんだよ、みたいなことを言われ、で、なんか俺は、なるほど、みたいな。なるほど、みたいな感じでこのネームをその勢いで作ったんですけど、
はい、
なんか今見直すと、俺だったら、
うん、
これではちょっと説得されないんだよ。俺が考えくんだ
って。勢いで押されちゃった感じな
んだ。そう、でもね、やっぱ編集長のそのカリスマ性と言葉の強さみたいなんで、
う
ん、俺はなんか、うっとなると。
得してしまったけど。
そうですね。
それも真似てみたら、同じようなカリスマ性が出せなかった。
出せなかった。でもまあ、俺が言ったら出せないけど、あやならまあ許されるんじゃないっていう気もするんですよ。
ああ、確かに確かに。
この人はなんかまだ、
子供ならではの
部
分もありますしね。
そうそう
だし、その世界は辛い場所だって考える人と、
うん、
世界は楽しい場所だって考える人と、うん、で、まあ、ほとんどの人は、その二つがあるって思ってるんですけど、
うん、
で、あや、ミキは最初はまあもう世界は辛い場所だと思ってるキャラ。で、あやはその全く逆で、世界は楽しいものがある場所だと。
うん、
その信じてる子だから、あやだったらまあこれが言えるなっていうのがあって、
うん、
まあ、こんな話になりましたね。
はいはいはいはいはい。
うん。そこ編集長が出てくるとかね。
いろんなところで編集長の影がね、
いや、結構話題になりましたよね、編集長の移動は。
うん、
あ、そうですね。なんか宣言みたいなのを大々的に出して、
そう
派手に。
サンデーを持ち直すんだっていうことで、
うん。そうそうそう、派手にね。
サンデー特に読んでなくて、ゲストの方だけ読んでる私としてはちょっと心配になったんですけどね。
いや、でも、やっぱサンデーあってのゲストですからね、言うても。
そうですね。
はい。フラグメントシップですからね、
週刊誌、ね。そうですね。
うん。まあ、この間の一番最初の話でね、こうやって、はい、アヤのいいエピソードみたいなのが描かれて、また次に繋がっていくっていうのがね、構成としても良かったなっていうふうに僕思ってまして。
ありがとうございます。
確かに、月刊で読んでるとね、はい、月1で読んでるから、あれだったけど、これコミックで読むと、ちょうどね、うん、このアヤの発言の次がね、お父さんの話なんだよね、これ。
そうそうそう。それはまあ偶然ですけどね。確かにそう。
偶然なんだけど、これがね、またそのアヤがそういう考え方に、ね、なったきっかけを作ったのは、このね、ダディだからね。
そうそうそう。
そうですね。ダディですね。
だからまあ、それも含めてね、アクアイアがこのタイミングで話が出てきたっていうのは、すごくいいタイミングだったんじゃないかなって。
ああ、なんかそう言っていただけるとありがたい、ありがたいですね。偶然の産物ですが。
でもなんかね、本当綺麗な流れになってるなっていうふうに感じましたね。
ああ、じゃあ、まあ、よかったです。
でもね、うん、俺は思うんですよ。
はいはいはい。
あの、スーツの上着はやっぱり捨てなくてもよかったんじゃないか
な。俺もそう思うんだね。捨てなくてもいいんじゃないかなっていう。これなんで捨てたのかな、これ。
これはもうなんか金から離れる決意表明だったんですよ、俺の中では。
過去との決別的なことですよね。
そうです。ブランドを捨てることで、要はもう金から離れようと、一回。っていうことをやりたかったんですけど、あんまり伝わらなかったっていう。
まあ、わかるよ、わかるんだけど。
完璧でしたね。
でもまあ、まあ、もったいないなっていうね。あと、寒いのにっていうね。
冬なのにっていうね。
冬なのに。
そうですね。
長野の冬は寒いですよ。
挨拶だけで帰るの結構厳しい。
確かに。無一文だからな。これで。
まあ、ユニクロあります。長野まで帰りました。
まあ、あと僕、長野県民なんでね。
うん、え、あ、そうなんですか。
そうですよ。長野県民ですよ。
え、今長野なんですか。
今長野です。
おお、
はい。
たった今長野。
蕎麦がうまいんですか。
蕎麦がうまいっていうか、この感じの蕎麦屋って、600円じゃ蕎麦食えないですよ。
あ、もっといいんだ。いい値段。
結構いい値段します。1500
円とかするようなやつでしょ。
そうそうそうそう。
え、そんなに
1500円はどうかな。1000円はしますよね。
箱根蕎麦290円で食べれるよ。
これはまあ、町だから。
そこそこうまいです、しかも。
駅のね。
富士蕎麦とかって違う。
立ち食いじゃん。あ、そうか、長野の蕎麦は結構やっぱ高いっていうか、いいお値段なんですね。
そうですね、なんていうんですかね、讃岐うどん食うイメージとはちょっと違うんですよ。
あ、そっかそっか、だから、
讃岐は超安いからね、地元は。
そうですね、100円とかですからね。
うん、
ああいう感じでずっと食ってるっていうんじゃなくて、やっぱこっちでもそんなに何て言うんですか、日常的には食べないっていうか。
なるほど。
そばってそんな高級なもんだったの。
まあ僕は割とね、なんか高級なイメージありますね。そばね、昼飯とかに食べたりもしますけどね、夏とかだったら。
うん、なるほど。600円、まああれだったのかな。あ、でも昔だから安いってこともないか。
ああ、そうなんだ。
この人がだって学生ってまあ何年前か分かんないけど、まあ5、6年前の話ですもんね。そんな昔じゃないもんね。
うん、
電卓ピーもこの辺便乗してさ、地元なんだから、
はい、
そばエイリアンとか作りなよ。
そば
高級志向で。
そばか。でもな、そば自慢はお国が知れるって言ってね。
そうなんですか。地元ではあまり蕎麦のことは喋らないみたいな。
いや、そういうんじゃなくて、まあ、蕎麦って要は土地が痩せてるところに入るわけですよ。だから蕎麦がうまい国ですよっていう風な 話をするのは、うちの国は米ができませんよっていうふうに言ってるようなんだっていうね。
なるほど、
はい。そういう話なんですよ。
うん、でも、そばが。
言わなきゃわかんないよ。
いいじゃない、お米がなくったって。
いいじゃない、お米がって、そばを食べればいい。
美味しいそばが食べられるんだからいいじゃない。
米がなければそばを食べればいい。
そばを食べればいい。
なんか違う感じ、
ま
あ。
マリアントワネットに書いてましたね。うん、
マリアントワネット。
飛び台に繋がったよ。
あ、繋がったな。
まあ、フランスじゃね、そば粉でガレットとかね、作って食べますからね。
うん。急におしゃれに。
おしゃれ。
おしゃれになります。
思いの方が綺麗に収まった。
はい。
うん、かわいい。
綺麗に収まったところで。
ありがとうございます。いい感じでございます。
神谷くんもガレットを作るというね。はい。
ガレット。急にいけすかないわ、もうなんか。そばを打てよ。
はい。そば、はい、ところで、よろしいでしょうか。
はい。
はい。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も放課後サイコロクラブ好き語り、ブロックス会とレディース&ジェントルメン会について語ります。それでは。